子の眠くなる話。こんにちは、川手由紀子ことゆきです。第62回始まりました。この番組はいつも頑張っているリスナーの皆さんのためにひたすら眠くなる話をしてリラックスしてもらおうという番組です。第6クール2回目の番組ですね。秋になりました。皆様いかがでしょうか。どうやらですね、日光の方はもう紅葉がもう色づいてきてるようなんですよね。早いですね。もう10月なんですけどね、11月ぐらいだと思っていたらもうすでに秋はすぐそこにってな感じです。秋の夜中、眠くなる話を聞いて、ぜひ、すやすやと眠っていただきたいところですね。そんな、今回はですね、人間失格の続きをお送りしたいと思います。それでは今日もゆっくりリラックスしてお聞きください。この番組は、株式会社アルファの制作でお送りします。
役者小林彩乃が好きな映画を好き勝手に語りまくる番組、ジャスト5分だいい映画見れたか。小林の小鳩のような小さな胸を震わせた笑った映画、泣ける映画、ゾクゾクした映画、燃えた映画、萌え萌えした映画、とにかく素敵映画を布教しちゃいます。みんなで一緒に映画を楽しもうじゃないですか。各週金曜日ポッドキャストにて配信中。いやー、映画って本当にいいものですね。
Try to the next stage アルファ。
女は男よりもさらに道化にはくつろぐようでした。自分がおどけを演じ、男はさすがにいつまでもゲラゲラ笑ってもいませんし、それに自分も男の人に対し調子に乗ってあまりおどけを演じすぎると失敗するということを知っていましたので、必ず適当のところで切り上げるように心がけていましたが、女は適度ということを知らず、いつまでもいつまでも自分におどけを要求し、自分はその限りないアンコールに応じてヘトヘトになるのでした。実によく笑うのです。一体に女は男よりも快楽を余計に頬張ることができるようです。自分が中学時代に世話になったその家の姉娘も妹娘も、暇さえあれば2階の自分の部屋にやってきて、自分はその度ごとに飛び上がらんばかりにぎょっとして、そうしてひたすら怯え、お勉強？いいえ、と微笑して本を閉じ、今日ね、学校でね、棍棒という地理の先生がね、とスルスル口から流れ出るものは、心にもない滑稽話でした。ようちゃん、メガネをかけてごらん。ある晩、妹娘のせっちゃんが姉さと一緒に自分の部屋に遊びに来て、散々自分におどけを演じさせた挙句の果てに、そんなことを言い出しました。なぜ？いいからかけてごらん。姉さんのメガネを借りなさい。いつでもこんな乱暴な命令口調で言うのでした。道化師は素直に姉さんのメガネをかけました。途端に二人の娘は笑い転げました。そっくり、ロイドにそっくり。当時 ハロルド・ロイドとかいう外国の映画の喜劇役者が日本で人気がありました。自分は立って片手を上げ、諸君と言い、この度日本のファンの皆様方に、と市場の挨拶を試み、さらに大笑いさせて、それからロイドの映画がその町の劇場に来る度ごとに見に行って、密かに彼の表情などを研究しました。またある秋の夜、自分が寝ながら本を読んでいると、姉さが鳥のように素早く部屋へ入ってきて、いきなり自分の掛け布団の上に倒れて泣き、ようちゃんが私を助けてくれるのだわね、そうだわね、こんな家一緒に出てしまった方がいいのだわ、助けてね、助けて、などと激しいことを口走ってはまた泣くのでした。けれども自分には女からこんな態度を見せつけられるのはこれが最初ではありませんでしたので、姉さんの過激な言葉にもさして驚かず、かえってその陳腐無ないように今日が覚めた心地でそっと布団から抜け出し、机の上の柿を剥いて、その一切れを姉さんに手渡してやりました。すると姉さんはしゃくり上げながらその柿を食べ、何か面白い本がない？貸してよ、と言いました。自分は漱石の我が輩は猫であるという本を本棚から選んであげました。ごちそうさま。姉さんは恥ずかしそうに笑って部屋から出て行きましたが、この姉さんに限らず、一体女はどんな気持ちで生きているのかを考えることは、自分にとってミミズの思いを探るよりもややこしく煩わしく薄気味の悪いものに感じられていました。ただ自分は女があんなに急に泣き出したりした場合、何か甘いものを手渡してやると、それを食べて機嫌を直すということだけは幼い時から自分の経験によって知っていました。また妹娘のせっちゃんは、その友達まで自分の部屋に連れてきて、自分が例によって公平にみんなを笑わせ、友達が帰るとせっちゃんは必ずその友達の悪口を言うのでした。あの人は不良少女だから気をつけるようにと決まって言うのでした。そんならわざわざ連れてこなければよいのに。おかげで自分の部屋の来客のほとんど全部が女ということになってしまいました。しかしそれは竹市のお世辞の惚れられることの実現ではまだ決してなかったのでした。つまり自分は日本の東北のハロルド・ロイドとにハロルド・ロイドに過ぎなかったのです。竹市の無知なお世辞が忌まわしい予言として生々と生きてきて、不吉な警棒を呈するようになったのは、さらにそれから 数年経った後のことでありました。
おはよう、ユッキーだよ。川手由紀子の眠くなる話。
あのタイトルをやってみよう。
この番組はゲーム好きの二人がゲーム好きな人にもそうでない人にも送る実際に今プレイしたレポートやおすすめ情報、時にはマニアックな情報をお届けします。
テレビゲームの
中林、各週木曜日配信中。
まずは実際に触ってみよう。そこのあなたもレッツプレイ。
Try to the next stage Alpha。
ちょこっとトーク。はい、ちょこっとトークのコーナーです。今回はですね、なんとなんと北鎌倉に行ったんですよ。私ずっと行きたかった北鎌倉なんですけど、そのお話をしたいと思います。ですね、まず、まあ、ちょっと着いた時間が午後だったので、お寺ってね、だいたい4時ぐらいで閉まっちゃうので、あんまりいろんなとこは行けなかったんですけど、今回その北鎌倉に行く目的はですね、明月院に行きたかったんですね。明月院、ご存知ですかね。紫陽花寺とも言われるところで、一番有名なのは、こう、丸窓っていうのが一番有名なんですけど、こう、お座敷のお寺の中に、本堂の中に丸い窓があって、そこから、お庭の四季折々の景色が見れるっていう、とても、こう、風情のあるような場所なんですが、まあ行った時期がですね、もう紫陽花は遠の昔に終わってしまった時期で、でもとても緑がですね、青々としてて綺麗でしたね。天気も快晴でした。私晴れ女なんですよ。前日雨だったんですけど、当日はもう雲一つない快晴にしちゃうぐらい晴れ女なんです。で、この日もとっても綺麗で、日差しがちょうど庭に降り注いでいて、写真、丸窓なら撮ってもいいってことだったので、携帯で撮らせていただいて、今、携帯のロック画面にしてるんですけども、まあ、その、紫陽花寺、別名紫陽花寺っていう明月院なんですが、はい、ここのお寺にも目当てにまず行きました。でですね、明月院、結構まあ、有名な丸窓は一番奥の本堂にあるんですけども、いろんな建物がちょこちょこありまして、お墓とかもあったりしまして、中にですね、お茶屋さんがあるんですね。で、そのお茶屋さんでですね、ちょっと抹茶をいただいたんですが、まあ、三重だっけかな、島根かな、島根のなんかお菓子とのセットの抹茶セットをいただいて、まあ、なんで島根と明月院が関係あるんだろうと思ったんですけど、ちょっとそこ聞くの忘れちゃったな。まあ、お茶いただいて、で、お店の中を見るとですね、明月院っていう月がつくぐらいなんですが、うさぎの、こう、モチーフの、お着物が多いんですよ。ところ、かしこに。私、うさぎ飼ってるんでね。なんか、おー、うさぎがたくさんいるーと思って、ちょっと、こう、嬉しかったですね。まあ、特にうさぎと明月院もまた何かゆかりがあるわけではないと思うんですけど、まあ、パンフレットにはですね、丸窓の前にうさぎがいるパンフレットになってます。でですね、次はですね、明月院の近くに円覚寺というお寺があるんですね。で、円覚寺はどういうところかって言いますと、まあ、北条時宗、有名な、北条時宗が建てた禅のお寺なんですね。で、実際にこのお寺ですね、土日は今も座禅を体験できるようなプログラムがあるらしいんですよ。毎週土日でしたかね。円覚寺の中のある一つのお部屋で座禅をして、体験できますよ、みたいなことを今やってるそうですね。で、実際その日もですね、修行しているお坊さん方がちょうどいまして、まあ、とことか歩いているところに出くわしたりしたんですけども、まあ、話しかけちゃいけないらしいんですね、そういう修行僧の方とは。で、無言で修行僧の方もとことことこう、お寺の方に向かって歩いて行かれたんですが、結構ですね、中がすごく広いんですよ。だいぶ奥の方まで、その、円覚寺といいますか、境内が続いているんですけども、まあ、何がそんなに広いかっていうと、こう、いろんな、なんていうんですかね、いおりって書く、こう、いろんななんとかあんとかいう、建物がちょこちょこ点在してるんですね。で、まあ、ここは、どこどこのなんとかのためのあんですとか、いおりですとか、そう、いろいろ、 な建物があるので、まあ池とかも何個かあって、ですごく広いんですよ。で、まあ、全部見ていきたいなと思ったんですが、なんか立ち入り禁止になってしまってる場所も結構多くてですね、そんなに見れなくて、まあ、お庭をこう見たりとか、ちょっとこうプラプラ歩くようなぐらいなんですが、まあ、すごくですね、やっぱ当時のそのままの建物なので、いやー、歴史好きにはたまんなかったですね。こう、門とかのですね、木の柱とかね、サワサワしたくなるんですよ。こう、あー、この時代の木かー、みたいな、ちょっとマニアックなんですけど、私。でもそういうの大好きで、で、この円覚寺も多分に漏れず、門が立派ですので、こう、サワサワしていきました。で、最後にですね、ちょっと歩いて、建長寺っていう、一番有名なお寺ですね。教科書に出てきます。覚えてますかね？北条時織がですね、宋って中国の宋から呼んだ、蘭渓道隆っていうお坊さんがいるんですよ。その方が建てたお寺なんですよ。で、鎌倉御山っていう鎌倉の中で、こう、まあ、お寺も格式があるんですけども、その御山って呼ばれる中の一番、第一位に属するお寺なんですね。いやー、すごかった。仏様がですね、まあ、何体かいらっしゃるんですけど、すごいんですよ。なんか、目が合ってる感じがして、ずっとその場をこう離れられないというか、じーっとこう見つめてしまったりとか、あと建物自体もやっぱり時代がありますので、まあ、サワサワしましたけれども、まあ、実際その有名なお庭を拝見できたりとか、で、もう有名ななんか木ですね。もう樹齢何千年、あ、違うな、樹齢700年ぐらいかな、大きな木があって、それを祀っていたりとか。で、面白いことに、この、建長寺の近くに、学校があるんですけど、その学校の部活の走り込みが、この建長寺の中を走っていくんですよ。あ、羨ましいなぁと思って、こんな歴史的な建造物の中をこうね、気軽に行けるなんていいなぁとか思いながら、眺めてましたね。で、ここの建長寺ですね、すごいここも広いんですけど、奥の奥に行くと、まあ、天狗のなんか ゆかりのものがあったりとかするらしいんですが、ハイキングコースっていうのがあるみたいなんですね。で、結構多分急な山道だと思うんですが、行った時がですね、もう4時ぐらいだったんで、もう閉まっちゃうなと思って行けなかったんですけど、次回はハイキングコースまで行ってみたいなと思ってます。まあ、入館料、拝観料が300円ぐらいでお安いので、まあ、行くまで大変ですけどもね。まあ、建長寺はまたもう一回行ってみたいなと思ってます。っていう感じでしたね。なんか行ったのが三つのお寺しか行けなかったんですが、もう十分でした。こう、心が洗われたようですね。ん？洗われたようですね。ん？まあ、すっきりしました。パワースポットなんでね。たまに行きたくなるんですよ、お寺は。いや、とってもいい体験させていただきましたね。まあ、秋の紅葉ですね。もみじが、綺麗な季節になりますので、またそれこそ鎌倉へぜひぜひ皆さんもおいでませって感じで、ちょこっとトークでした。
おはよう、ゆっきーだよ。川手ゆき子の眠くなる話。
素敵な恋愛は大人の人生を変える。ロミレー泉のゼロ学恋愛ホスピタル。運命分析学による5分間の恋愛トーク。恋人、夫婦、片思い、募集中の方、どんどん楽しい恋をしてくださいね。ロミレーがお手伝いします。人生楽しくいきましょう。隔週日曜日、ポッドキャストで配信中。
Try to the next stage Alpha。
はい、エンディングです。告知です。10月舞台に出ます。10月31日11月1日西日暮里の殿広小路記念劇場にて、虹色クレヨン様プレゼンツのリハーサルに出演します。私ありがたくも主演をさせていただいてます。なんですが、主演はですね、ダブルキャストになってまして、私が出る回と出ない回があるんですが、どちらともタイプが違うお芝居になってますので、ぜひともおすすめです。見ていただければと思います。ちなみにですね、チケットは前より当日ともに500円となってます。ワンコインですので、で詳細はブログ、ツイッターに載せてます。 私の出演の回とかもそこでチェックしていただければと思います。またまたこの番組はお便りも募集してます。感想ご意見扱ってほしい題材何でも良いので送ってくださると大変嬉しいです。あとは観光とかのおすすめも欲しいですね。ここいいですよとか宛先は zzz@alpha-radio.com です。私のブログは明日の風のためにで、ツイッターとフェイスブックは名前で検索してくださると出てきます。それではまた次回も一緒にリラックスをしましょう。お送りしたのはユッキーでした。まったね
ー。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。おやすみなさい。川手由紀子の眠くなる話。